今日は第二歴代史の36章、歴代史も一番最後の章になります。この36章では一気に一つの章ですけども、4人の王様が出てきます。エホアハズという人と、エホヤキムという人と、エホヤキンという人と、で最後ゼデキヤという王様について、ついてというか、彼らの歩みを通して、神について学ぶんですけど、7年かけて、ちょうど7年目というか、なんですけども、創世記の1章から始まって、ようやく第二歴代史の最後を迎えました。来週からエズラですけど、旧約聖書まだ3分の1ぐらい終わったぐらいなんですけど、これをどうしたらいいのか、わかりませんが、本当にコツコツコツコツ、神のご計画の全体をみんなで学んでいけるのは本当に感謝のことです。一言祈ります。天のお父さん、今日これからこの第二歴代史の36章最後の章を学ぼうとしています。どうぞここにいる一人一人をお助けください。あなたが語ろうとしておられる御言葉を、この真理を理解することができるように、その理解する力を与えてください。聖霊が一つ一つのことを教えてくださると書いてあります。あなたがキリストを信じたと信じる信仰と同時に、私たち一人一人に与えてくださった聖霊によって、このここに書いてあることを理解できるようにお助けください。お願いします。また、御言葉を分かち合う私にも、あなたの力とあなたのその霊を注いでくださって、言葉を与えてください。語るべき言葉で、語るべき内容を語ることができますように、分かち合うことができるように、私をお助けください。お願いします。そして今週一週間、いろんなことあるでしょうけども、本当にこの御言葉によって奮い立って、あなたに信頼を置いて、信仰の歩みを進めていけるように、どうぞ、私たち一人一人をお助けください。お願いします。今日も皆であなたに期待します。あなたを待ち望みます。イエス・キリストの皆によって祈ります。まずは一節から四節まで、エホアハズという人の、治世について書いてあるところを読みましょう。一節、さてこの国の民はヨシアの子エホアハズを選んで、彼の父に変えてエルサレムで彼を王とした。エホアハズは23歳で王となり、エルサレムで3ヶ月間王であった。しかしエジプトの王はエルサレムで彼を退け、この国に銀100タラントと金1タラントの貨料を貸した。ついでエジプトの王は彼の兄弟エルヤキムをユダとエルサレムの王とし、その名をエホヤキムと改めさせた。ネコはその兄弟エホアハズを捕らえてエジプトへ連れて行った。短いこの4節の中にこのエホアハズさんの治世について書いてあります。彼はヨシア王の子供です。ヨシア王というのはユダの王様の中でもものすごいいい王様でした。でその王様がここで出てくるエジプトの王という、エジプトの王ネコっていう王様ですけど、彼がこのユーフラテスにあるカルケムシュに向かうときに、ここ通るよって言ったんですよね。けどヨシアは何を間違ったかというか、何を考えたのか、戦いに出て行って、無意識にもその猫は神の言葉を語ったんですが、私と関わるなって。けど、ヨシアはそれに聞かないで、その戦いの中で死ぬことになります。そのヨシアの息子で、この一節に書いてあるように、この国の民はヨシアの子エホアハズを選んでというふうに書いてあります。第一歴代史の3章の15節、今開かないですけど、第一歴代史の3章の15節、この3章にはずっと王様の系図について書いてあります。第一歴代史の3章の15節によると、ヨシアの子供は長子ヨハナン、次男エホヤキム、三男ゼデキヤ、四男シャレムというふうになっています。つまり、シャレムというのはエホアハズのことです。エレミアの22章11節から22節を読んでみると、父ヨシアに代わって王となり、このところから出て行ったヨシアの子ユダの王シャレムについて、主は誠にこう仰せられる。 というふうに書いてあって、シャレムというその四男についてですけども、このヨシエに代わって王となったっていうこの時系列で見てみると、これはエホアハズに当たるんですね。なので、このヨシアの子、エホアハズというのは、ヨシアの子供でも四男なんです。つまり、普通は長男が王座につくんですけども、彼にはおそらく民に人気があったんでしょうね。だから神が決めたのではなくて、民がエホアハズを王としました。面白いことに、マタイの一章の系図には王様のエホアハズの名前はありません。だから神としては認めないのかもしれません。そのエホアハズが王様になったのはね。で、23歳で彼は王様になりました。そして3ヶ月間王様でした。ここではその詳しいことは全く書いてないんですけども、この3ヶ月間の間しかないので、そのどうだったというふうにその言えないのかもしれませんが、でも第二列王記を見てみると23章。32節にはこう書いてあります。その先祖たちがしたように、主の目の前に悪を行ったって。でもこのたった3ヶ月間なんですけども、神の前に、目の前に悪を行ったというその歴史がついてるんですよ。だ民はそのヨシアではなくて、ヨシアのその、宗教改革をして神に従って、でそういうその生き方じゃなくて、もっとその異邦人がやるように、他の国々の民がやってるように、自分の肉を正当化できるような宗教が欲しいって。そうして、おそらくね、シャレム四男であったこのエホアハズを、立てたであろうというふうに思われます。で、このエホアハズさんは、エジプトにこの捕囚とされるんですけども、この、エジプトの王様のネコがエルサレムを攻めてきたんですね。前回はヨシアの時代、お父さんの時代、カルケムシュに行くためにユダの領地を通ったんですけども、今回は戦いに来たんですよ。で、バビロンのその歴史を見てみると、その確かにエジプトとバビロンがカルケムシで戦ったというその記述があるんですよ。面白いですね。で、カルケムシでの戦いにエジプトが敗れてしまったので、その、今度は、バビロンはエジプトにとって脅威になるわけですよ。それでバッファ地帯というか、この緩衝地帯が必要なんですよ。でいきなり攻めてこられると困るので、だから最初になんかそのバリアになるようなところでそこをその、作るためにもこのユダというところはとてもいいところなんですよ。なのであえてそのエジプトはイスラエルの方に攻めてきて、そしてまあイスラエルとかユダを攻めて自分たちのその領地にしたわけですよ。そしてユダを打ち負かして過料ということはその、年貢を納めろってことですよ。を取ったと。銀100タラント、金1タラント。でもイスラエルとして、その国としてはものすごい弱くなっているので、歴代史の方を見てみると、もう一人一人に税金を課さなければ、これを支払うことができなかったっていうふうに書いてあります。だから、国としてはもうこれ払えないんですよ。だから消費税増税ですよ。で、兄弟エルヤキムをユダの王様としました。その彼を連れて行ったからね、エジプトに。エルヤキムというの、エルというのは神という名前です。で、それをエホヤキムというふうにしました。エホ、ジェホバのエホですよね。だからエホバは神、まあ主は、あの、太文字の主っていうですけど、主。ヤキムっていうのは立ち上がるっていう意味です。だから、神が立ち上がってくださるという名前だったんだけど、そのヤーウェは、その主は立ち上がってくださるという名前になりました。まあおそらく、その、猫からすると、お前らの神だろっていう。で、すべてのその、ザ・ガッドみたいな。ザ・神というよりも、こんなちっちゃい国の力のない神だという、そういう意味合いもあったんでしょう。だから、その神という、その大きなくくりの神というエルを抜かして、そうじゃなくて、あの、ジェホバっていう、ヤーウェのその名前をつけて、エホ・ヤキムというふうにしたのかもしれません。書いてないので、これを、あの、正解じゃないかもしれないですよ。私の解釈ですから。それで、このエホアハズを捕らえてエジプトに連れて行きます。そして、兄弟のエホヤキムを あ、ごめんなさい、エルヤキムをエホヤキムという名前に改名させて、そしてこのパペットっていうか、クズツ王様が出来上がるわけです。エジプトの言いなりになる、バビロンが攻めてきたら、まずその干渉地帯となってくれる王様としてこのエホヤキムを立てるわけです。5節から8節、このエホヤキムさんの治世です。エホヤキムは25歳で王となり、エルサレムで11年間王であった。彼はその神主の目の前に悪を行った。この彼のもとにバビロンの王ネブカデネザルが攻め上ってきて、彼を聖堂の足かせにつなぎバビロンへ引いていった。ネブカデネザルは主の宮の器具をバビロンに持ち去り、バビロンにある彼の宮殿に置いた。エホヤキムのその他の業績、彼の行った意味、嫌うべき仕業、彼について露見したことは、イスラエルとユダの王たちの書にまさしく記されている。彼の子エホヤキンが代わって王となった。彼はそのヨシア王の、次男ですね。長男のヨハナンさんはどこにいたかわかりませんけども、次男のエホヤキムが今度は、王様に、まあ、なったというか、されたというかです。そして11年間王様でした。で、彼はこの11年の間、神の目の前に悪を行ったというふうに書いてあります。開けたい方はどうぞですけども、あんまり待たないです。書いてる方はどうぞ書いてください。エレミアの36章。エレミアの36章の22節から24節。エレミア36章を22節から24節。で、ここでは、エレミアがこのエホヤキムに対して、まあ、神から預かった言葉を巻物に記したんですよ。で、それを他の人たちに読んだら、これはもう王様に持っていかないとまずいって、王様に読んで聞かせないとこれはまずいわというその内容だったんですよ。もちろん悔い改めなさいという内容でしょうね。そうじゃないとその悪いこと、悪がその、なんていうかな、この刈り取りがあるよという。で、それを、読んでもらったこの王様エホヤキムがしたことです。22節から。第9の月であったので、王は冬の家の座についていた。彼の前には暖炉の火が燃えていた。エフディが3、4段を読むごとに、神の言葉ですよ、エレミアを通して語られた。王は初期の小刀でそれを裂いては暖炉の火の中に投げ入れ、ついに暖炉の火で巻物全部を焼き尽くした。王も彼のすべての家来たちもこれらのすべての言葉を聞きながら恐れようともせず、衣を裂こうともしなかった。ひどい話です。同じ36章の29節と30節。ユダの王エホヤキムについてはこう言え。主はこう仰せられる。あなたはこの巻物を焼いていった。あなたはなぜバビロンの王は必ず来てこの国を滅ぼし、ここから人間も家畜も絶やすと書いたのかと。それゆえ主はユダの王エホヤキムについてこう仰せられる。彼にはダビデの王座につく者がなくなり、彼の屍は捨てられて、昼は暑さに、夜は寒さにさらされる。まあ、それほどひどかったんですよ、彼は。警告を聞いても、とかって言いながら、その3段、4段読んだら、こう語ってビーって切って、ポイって捨てて、で火にするんですよ。薪にするんですよ。エレミアの26章。20節と、23節。エレミアの26章。20節と23節。他にも主の名によって予言している人がいた。すなわち、キルヤテエリアムのでのシェマヤの子、ウリアで、彼はこの町とこの国に対してエレミアの言葉と全く同じことを予言していた。この人に対して、エホヤキムが何をしたかというと23節。彼はウリアをエジプトから連れ出し、エホヤキム王のところに連れてきたので、王は彼を剣で撃ち殺し、その屍を共同墓地に捨てさせた。彼は本当にその神の言葉を聞きながら、全くその恐れなかったんですよ。信じようともしないし、またへりくだろうともしないし、前つばもんだろうって、バビロンが来るかやって。それで彼を心を高ぶらせてたんですよ。その、まあ、結果、まいた種は必ず刈り取りますからね。このネブカデネザル王が、このバビロンの、エルサレムに攻め上ってきます。これも、 歴史の中に書いてあるんですけども、紀元前605年の出来事だというふうに記されています。605年と紀元前、597年と587年にも攻め上ってきています。ネブカデネザルは。それは、その今大英博物館に、保管されているらしいんですけども、そのバビロンの、石碑で、それに記載されていると。だから聖書というのは、単なるなんか、物語じゃないんですよ。かなり史実にも基づいていて、歴史的にも科学的にもその根拠があるんですよ。もちろんその上でその信仰という部分はあるんですけども、このことを全て信じるという。でもやっぱり歴史的にもどう見ても正しいですよ。エホヤキムはバビロンを攻め上ってこないって、そう鷹をくくってましたけども。でも実際にはネブカデネザル王が来て彼を引いていきました。で、エホヤキムの最後はエレミアによってその予言されてるんですけど、これが22章の19節です。エレミアの22章の19節。彼はここからエルサレムの門まで引きずられ、投げやられて、ロバが埋められるように埋められるというふうに書いてあります。ものすごいその最後なんですけども、だからこのネブカデネザルがエホヤキムをその引いていったというバビロンまで。その後、おそらく解放されてるんですよ。バビロンでは死んでないはずです。だってそのエレミアが語ったのはエルサレムの門まで引きずられて、そして投げられてロバが埋められるように埋められるというふうに書いてあるから。だからそのような最後だったはずです。おそらくそのエホヤキムに対してネブカデネザルは俺に服従しなさいと。で、そのまま何にもその反乱することなく、抵抗することなくいるんだったら、そのままにしておくよって言ったはずです。その後がそうなんですけど。でも彼は聞かなかったんですよ。で、そのネブカデネザルは、主の宮の器具をバビロンに持ち帰って、自分の宮殿に置いたというふうにも書いてあります。信仰というのは、遺伝しないんですよ、やっぱり。DNA にも書かれてないし、宗教に向いてるとか、向いてないとか、信仰深いとか、信仰深くないとか、そういうのでは、その、神を、またイエス・キリストを信じるということはできないんですよ。私もそのクリスチャンホームの中で牧師の家庭と育ちましたけども、それは引き継ぐ、なんていうんですかね、この DNA としては組み込まれてないですもん。最終的に自分のその信仰として、自分の罪が分かって、あ、なんて私は神の前に罪深いものなんだって。なんもうこんな私が、その神に許されるとか、愛されるなんてそんな資格あるわけないって。それなのに、この私のことを神は愛してくださって、私のこの罪が、のせいで、罪のその身を結、罪が身を結んで、私が永遠に裁かれて死んでしまうことがないように、私が滅んでしまうことがないように、永遠に地獄で苦しまないように、神は一番大切にしておられるイエス・キリストを、一番この存在し得るものの価値の中で一番価値のあるイエス・キリストを私に与えてくださったと。しかも本当にそのリンチされて、鞭打たれて、もう全部その背中から何からも肉が裂かれて、もう直視することができないほどの容姿だったはずですよ。それでその十字架にかけられて、大きな釘で両手打たれて、足通されて、6時間苦しむわけじゃないですか。しかもそれにましてですよ。我が神、我が神、なぜ私をお見捨てになったのですかっていうように、神が実際にその3日の間、イエス・キリストのことを捨てたんですよ。私の罪を負ったから。そのようなことを神は、お許しになるんですよ。こんなに私が悪いのに。イエス・キリストを知った後でも、神に正しく、神の前に正しく歩み続けることできないのに、それも全部分かった上で。だから、あなたには、許しが必要だろうって。あなたが不完全なこと知ってるよって。千尋さん、あなたがね、もう、私に 100% 従うと思ってたよって。期待通りだよって。よくやったねって。そんなあるわけないじゃないですか。あなたが私のことを愛せないことも知ってるよって。知ってたよって。あなたがこの 何時、何年の何時、何分、何秒にどんな罪を犯すかっていうのを全部知ってたよって。それでも私はあなたのことを捨てられなかったんだって。私があなたのことを愛して、あなたが何かしたからじゃなくて、私があなたのことを愛したんだ。福音ってそういうことじゃないですか。このエホアハズにしても、エホヤキムにしても、ヨシアが本当に捉えて神の恵みを、恵み豊かさを、憐れみ豊かさを、彼は信じたんですけども、子供たちは悲劇としか言いようがないですよ。本当に私たちとしては、私たちのその子供たちも、私たちの周りの人たちも、本当にそのキリストのことを知れますようにって、こんなにも恵み豊かで愛に満ちておられるその方を知ることができますようにって、俺は祈るしかないですよ。そして本当に福音を語っていくその力を神から与えていただくしかないですよ。自分の頑張りではないから、人の努力とかそういうものによらないって、万軍の主の熱心がそれを成し遂げてくださるわけじゃないですか。神の豊かな恵みと憐れみがそれを成し遂げてくださるんですよ。9節と10節。エホヤキムのその次の王様、エホヤキンさん。エホヤキンは18歳で王となり、エルサレムで3ヶ月と10日の間王であった。彼は主の目の前に悪を行った。年が改まるに及んで、ネブカデネザル王は使者を使わし、彼を主の宮にあった、たっとい器と共にバビロンに連れて行った。そしてエホヤキンの兄弟ゼデキアをユダとエルサレムの王とした。彼は18歳でエホヤキンさんは王様になります。本来のそのヘブライ語の原書だと18歳じゃなくて8歳というふうに書いてあります。けど、第二列王記の24章8節を見てみると18歳ってなっています。で、他の、ヘブライ語のその写本を見てみると18歳っていうふうにもうなってるみたいなので、なのでおそらくこのは8歳というふうにこの第二歴代史の、36節の36章の9節に書いてある8歳というのは、こう、写し間違いだろうというふうに言われています。18と、8と、シモネと、シモネスレと、ちょっと違うんですよ。それを写し間違えたんだろうというふうに言われています。彼は3ヶ月と10日間王様でした。エホヤキムに対して、エホヤキンのお父さんですけど、さっき、エレミアで読みましたよね。あなたの子はその王座につかないって。でもここでついてるんですけども、そのつかないというのは、ある意味その、こう、しっかりと地に足つけてつくという、そういう意味でのつかないという言葉が使われています。英語だと dwell っていう、その、居座るとか、住むとか、そういう意味なんですけど、その言葉が使われていて、だから、その3ヶ月と10日間ですから、それはものすごく短いです。だから、その、長くつくということにはならないですね。で、ちなみにその次は、ゼデキヤという人ですけども、この、新改訳のこの聖書では、エホヤキンの兄弟、ゼデキヤというふうになってますけども、英語を見てみると、エホヤキムの兄弟というふうになってますから、だから、その、自分の子供じゃないですよ。第二列王記の24章を見てもそのように書いてあります。で、このエホヤキンさんは主の目の前に悪を行ったというふうに書いてあります。さっきエレミアの22章を開けましたけども、その22章にエホヤキンについての予言も書いてあります。24節から少し長いですけど30節まで。私は生きている主の御告げ、たとえエホヤキムの子、ユダの王エコヌヤ、つまりエホヤキンの子の話です。は、が、私の右手の指輪の印であっても、私は必ずあなたをそこから抜き取り、あなたの命を狙う者たちの手、あなたが恐れている者たちの手、バビロンの王ネブカデネザルの手、カルデア人の手に渡し、あなたとあなたの生みの母と、あなた方の生まれたところでない他の国に投げ出し、そこであなた方は死ぬことになる。彼らが帰りたいと心から望むこの国に彼らは決して帰らない。このエコヌヤ・エホヤキンという人は蔑まれて砕かれる像なのか、それとも誰にも喜ばれない器なのか、 なぜ彼とその子孫は投げ捨てられ、身も知らぬ国に投げやられるのか。地よ、地よ、地よ、主の言葉を聞け。主はこう仰せられる。この人を子を残さず一生栄えない男と記録せよ。彼の子孫のうち一人もダビデの王座について栄え、再びユダを治める者はいないからだ。イエス・キリストはそのダビデの系図で、ダビデの家、家系として生まれてくるんですけども、このエホヤキンの子孫としては生まれてこないはずです。だから、その、まあ、お父さんというか、なんていうか、育てのお父さんですよ。精霊がお父さんというか、そういう意味では。で、父なる神がお父さんですから。で、ヨセフさんはダビデの家族で、家系で、このエホヤキンの血を継いでるんですよ。でも、お母さんのマリアは、同じようにダビデの家系で、また別のその家族なんです。そこは、そのエホヤキンの血をついてないわけですね。それ、ルカの3章を見てみると、辿っていけますよ、そうやって。で、ダビデに両方とも行くんですけど、いずれにしても。でも、イエス・キリストが、その系図として、その、この約束、エホヤキンの子孫には、子孫はもう決して、ダビデの王座につかないといったその約束というのは、そのイエス・キリストは王座についてますから、常しえに。それは、その、マリアの系図の方で、その、成就する。で、このエホヤキンさんも、ネブカデネザル王によって、そのバビロンに連れて行きます。で、今回はこのエホヤキンをバビロンへその捕囚として連れて行って、第二歴代史のその記述を見てみると、エルサレムのその貧しい民衆、もう財産とか何も持ってない人たちを残して、その他の役人とか王族とか貴族とかそういう人たちみんな、全員をエホヤキンと一緒にバビロンに連れて行ったというふうに書いてあります。だから、その、後で出てくる、ダニエルもこの中の一人でしょう。で、主の宮にあった尊い器も、持ち帰ったというふうに書いてあります。ちなみにですけど、ダニエル書の5章に書いてあるんですけど、そのネブカデネザル王の息子のベルシャサル王が、この中の器を使って、宴会を開いたんですよ。で、その器で、その、飲めや歌えやってやってて、そしたら、その壁にいきなり人間のその指がむにゅって、その、出てきて、それで、字を書き始めるわけですよ。それで恐れて、なんじゃこりゃってなって、でそれでカルデア人のその占い師とかみんな来るんだけど全然わかんなくて、でそれでダニエルがいるって、誠の神に仕えてる人がいるから、その人呼んでみようって。で、あなたは、その、神の計りによって計られたけども、その王にはその値しないって。だから、その後、メディアが出てきて、ペルシャが出てきて、そして、そのあなたを二つに分けるって。それもその歴史的に証明されてますね。で、そのように書いてある。まあ、おそらくですけど、ネブカデネザルは、何回かに分けて、この王宮のものとか、主の宮のものを持ち運んでいますから、それは心のかどうかは分からないですけども、いずれにしても、そのネブカデネザル王が主の宮から持ち帰ったその器を使って、この息子のベルシャサル王が飲んだっていうのも書いてありますね。で、エホヤキンを連れて行ったので、今度はそのゼデキヤ、兄弟ゼデキヤを王としました。まあ、この第二歴代史の36章の中では、ゼデキヤの治世について一番長く書かれてあります。11節から、まあ、最後まで書いてあるんですけど、21節まで。それをちょっと少しずつ、学んでいきましょう。11節からまず、14節。ゼデキヤは21歳で王となり、エルサレムで11年間王であった。彼はその神、主の目の前に悪を行い、主の言葉を告げた預言者エレミヤの前にへりくだらなかった。彼はまた、ネブカデネザルが彼に神にかけて誓わせたにもかかわらず、この王に反逆した。このように彼はうなじの怖いものとなり、心を閉ざしてイスラエルの神、主に立ち返らなかった。その上、祭司長全員と民も、異邦の民の忌み嫌うべきすべての習わしを真似て、不信に不信を重ね、主がエルサレムで聖別された主の宮を汚した。でゼデキヤさんは、これが、この人がユダの一番最後の王様です。このユダ王国の。で、21歳で王となりました。 11年間王でしたけども、彼はその死の前に悪を行ったというふうに書いてあります。預言者エレミアの前にへりくだらなかった、つまり自分の咎とか罪を認めて神の前にへりくだらなかったというふうに理解することができます。ここはもう開けませんけども、エレミア書の21章、34章、37章、21章、34章、37章を読んでみると、そのゼデキヤはエレミアのところとか他のその預言者のところに行って、その神の御心を伺ってくださいとかって言ってるんですよ。でも答えは常に一緒なんですよ。滅ぼされるって。そして、その言葉を聞いて、彼が取る態度も同じなんですよ。一向に神の言葉を聞いても、一向に悲しまないし、一向に悔い改めないし、ただ困った時に、神の御心をその、お尋ねくださいとかって言って、それだけなんですよ。従おうともしないんですよ。ただそれだけ。だから私たちも、その神に御心を聞きに行くことはいいことですよ。でもそれを無視することは、決してなんか賢いことじゃないですよ。神が行くなんていうのに、私行きたいからとか、行かないといけないからとかって行くっていうのはおかしい話ですよ。自分のやりたいとか、その自分のその常識がどういうとかでは関係なしにですよ。神がその私に対してその罪を示すんであれば、その時点でへりくだって、悔い改めるべきです。だってあいつが悪いんだもんとかって言っても、神はその人は、その人の罪はその人に対して負わせますよ。その罰を。でも私に対してどうしたいかっていうことだから、神は。そこで私が悔い改めるべきだったら、その悔い改めなさいって、その御言葉を通して、メッセージを通して、祈りを通して、そして聖霊を通して私たちに与えてくださるじゃないですか。で、その神が与えてくださった答えに対して、何のそのリアクションもせず、またなんかぼーっとして、そして気がついたら、なんかちょっと困ってきたから、主よどうか助けてくださいって、あなたは何を願っておられるんでしょうかと。で、それで、悔い改めなさいとかって来ても、何もせず。悔い改めることもせず、また困った時に神のところに行く。そしたら、何の解決にもなるはずないじゃないですか。このゼデキヤも同じなんですよ。エレミアのところに行くんですよ。神の御心を聞きに、その神に祈ってくださいって、求めてくださいって言うんだけども、だからなんだなんですよ。預言者ヨナの、ひどい預言者です、あいつ。で、ニネベに行きたくないわけですから。アッシリアのその人たちが、の首都ですからね。アッシリアの人たちがエルサレムにいたイスラエルの王に、イスラエルの人たちに対してどれだけひどいことをしたかっていうのを知ってるから、その神のメッセージを語りたくないんですよ。厳しいメッセージですよ。40日としたらあんたたちは滅びるっていうのが、その、ヨナが受けたメッセージですよ。それすらもヨナは言いたくなかったんですよ。なぜかというと、神は恵み深い方だから、そんなことを伝えて、もしかしたらニネベの人たちが、悔い改めてしまうかもしれないって。そしたら神は優しい方だから、恵み深い方だから、この、もう、死んでしまえって思ってるわけだから、自分の同胞に対して、同胞たちに対してしてきたその仕業を見て、リベンジだとかって言って、ざまみやがれっていうふうに彼は心底思ってたはずだから。でも、ニネベの人たちが悔い改めると、神が許してしまうかもしれないということを恐れて、彼はタルシュシの今のスペインの真逆のところに逃げようとするわけじゃないですか。あのニネベの人たちでさえですよ。あなたたちは40日したら滅びるというそのメッセージを聞いて悔い改めたんですよ。そして神は、その彼らの悔い改めと、彼のその心の叫びと、悲しみと、へりくだったのを見て、彼らを許すんですよ。であれば、なおのことですよ。ゼデキヤが、この、滅ぼされるってバビロンに連れて行かれるという情報を聞いて、本当に心を痛めて、神の前に、ヨシア王のように、悔い改めて減り下るんであれば。本当に意味で神の御心を求めて、その神に従うことを追求し始めたのであればですよ。神はそこで、恵みを注いだはずですよ。ニネベの人たちに恵みを注いだのであれば、なおのこと、神がご自分の、その、 ご自分の住まいとされたエルサレムに住んでいて、ご自分の民にされた、民とされた、そのイスラエルのまたユダの王様であるゼデキヤに対して、その民に対して恵み深くあられないはずがないんですよ。けどゼデキヤは、神の御心を求めても、神に応答しようと、そして主の目の前に悪を行いました。ネブカデネザル王は、その主にかけて、その神にかけて誓った、その、俺は主にかけて誓ったんですよ。あなた方のその神である、そのヤウェに対しかけて誓いなさいって、私に忠誠を誓うって言ったのに、この13節であるように。それを保護したんですよ。そして、ネブカデネザルに反逆したんですよ。彼はうなじの怖い、つまり、かたくなな、ものとなり、心を閉ざしたんですよ。イスラエルの神に立ち返らなかったって。リーダーがそうだから、祭司たち、祭司長たち全員も、また民も、忌み嫌うべき習わしを真似て、不信に不信を重ねたって。この第二歴代史は、捕囚にあった人たち、そしてそこから帰ってくる人たち、帰ってきた人たちに対して書かれた、特にユダの、王国の歴史書です。で、この中で常に書いてあるのが、この不信の罪っていうのが、そのクローズアップして書いてあります。不信の罪っていうのは、神に従うということが正しいことは分かってたのにもかかわらず、従わないとか、分かっているのにそれをその守らないとかっていうのが不信の罪です。全くその神の基準とかを知らないで犯した罪ではなくて、神の基準を知った上であえて犯した罪のことを、この不信の罪として、歴代史では常に語られています。だから、私たちは、だから、あなた方の私たちの、その先祖たちは、このバビロンに惹かれてきたんだという、この自戒の意味を込めてですよ。そして本当に神に従うということを、それを追求することを励ます意味で、この不信の罪というのは書いてあるんですよ。もう、ゼデキヤというのが、もう、特徴的というか、不信の不信、不信に不信を重ねたって、ゼデキヤも、また祭司長たち全員も、民も、そして主の宮を怪我したって。で、この後、バビロンに捕囚されていくんですけど、だから当然の報いなんだって。でもですよ、ゼデキヤが、その、これから、そのバビロン捕囚に会うんですが、彼が心を固くなりしてしまって、うなじを怖いものとしてしまって、心を閉ざしたので、その当然の報いとして、バビロンに捕囚されていくんですが、その、この人たちに対して神はどのような方だったかというと、15節。彼らの父祖の神、主は、彼らのもとに使者たちを使わし、早くからしきりに使いを使わされた。それは、ご自分の民とご自分の御住まいを憐れまれたからであるというふうに書いてあります。神は本当に恵み深い方ですよ。預言者たちを、使者たちをその使わしたんですよ。しかも早くから、早いうちから。手遅れになる前から、そしてしきりに使わしたって。何度も何度も何度も何度も。それはご自分の民とご自分の御住まいを憐れんだからだって。自分を捨てる、捨てた。全く聞き従おうとしない。自分を、ご自分を求めない。その民を憐れんだんですよ。憐れむというのは、私が罪を犯して、その罪を犯してしまったがゆえに、その後来るシークエンスというか、必ずその、刈り取るであろうその刈り取りをしてしまって、私が苦しんで悲しむことをかわいそうに思うんですよ。それが憐れみの心ですよ、神の。私が罪を犯して、その、罰を受けるのは当然なんだけども、神はそれを心痛めるんですよ。私が神だったら大変ですね。憐れみ心なんてないから、神のように。あなた何度許したと思ってんだって。これなって、これ3回目だよ、3回目。仏の顔を3度までってか、俺4回許したよ。5回目だからもうダメだと。そんな感じなんですよ。それで、そのざまみやがれっていうのがなんか心の中にあったりするんですよ。だから映画とかドラマとかでも最後どんでん返しとかでなんか、半沢直樹みたいに、倍返しみたいなのがあって、ああ、スッキリみたいな感じになるわけじゃないですか。私たちの肉なんてそんなもんですよ。自分に対して悪を図る人たち、自分に対して悪いことをしてくる人たちに対が苦しむことをある種、私の肉は喜ぶんですよ。こんなことするからだ。今だってそうですよ、その コロナウイルスにしても自業自得だとかって思ったりしちゃうんですよ。神はでも哀れなんですよ。本当に心からかわいそうに思って、ご自分の御子さえ惜しまずに与えるほどかわいそうに思ってくださるんですよ。私が神の前に正しくあれないの、それはもう皆さんがわからないかもしれないけど、私は知ってるんですよ、自分のこと。皆さんもそうかもしれないけど。私たちお互いが神だったら大変ですよ、もう。当然の報いとして受けてるんだって。本当に哀れみ深いんですよ。私が受けるその罰や、その私が苦しむこと、私の罪のゆえに苦しむことを神はかわいそうに。神はかわいそうに思った。そのご自分の民をかわいそうに思ったんですよ、神は。そしてその民があまりにもそのひどいから、忌み嫌うべき、その習わしを全部真似るから、ご自分のその、宮も汚れていくわけじゃないですか。それをもうかわいそうにと思ってるわけですよ。16節。その恵み深い神に対して民がどうしたかですよ。ところが彼らは神の使者たちを笑い者にし、その御言葉を侮り、その預言者たちを馬鹿にしたので、ついに主の怒り、激しい憤りがその民に対して積み重ねられ、もはや癒されることがないまでになった。前何かの時に話したと思うんですけど、色鉛筆を使ってるんですよ、私。で、発色があって別にペンテルの回し物じゃないんです。悪いものとか悪い人とか悪いこととかは茶色なんですよ。神のその恵みとか憐れみとかっていうのは、オレンジなんですよ、僕はね。そういうイメージだから。だからここは、茶色と、オレンジと、茶色と、オレンジとって、もうこの対照的なんですよ。本当神が恵み深くあられるのにオレンジで。民は茶色いんですよ。神は常にオレンジで、民は茶色いんですよ。神は変わんないんですよ。でも民は、このユダ王国の末期、本当に彼らも変わらないんですよ。心を閉ざして、うなじの怖いものとなって、かたくなになって、イスラエルの神に立ち返らないんですよ。神の使者たちを笑い者にして、御言葉を侮って、その預言者たちを馬鹿にしたんです。恵みが閉ざされるというのは言い方は変ですけども、神の恵みは日ごとに新しいって。神の恵み深さというのは、どんな私だろうと、どんな皆さんであろうと、こんなイスラエルの人たちであろうと、こんな私であろうと、神は恵みを注ぐことをやめないんですよ。詩編の23編、有名な詩編ですね。主は私の羊飼いって。もう一番最後に神の恵みは私を追っかけてくるって書いてありますよ。でも、私の方で、神の恵みに対してシャッターを下ろすことはできるんですよ。いりませんって。こんなシャッターを下ろしてる私に対して、神はその忍耐を持って、その本当に愛を持って、このシャッターが完全に折り切らないように、私がその最後締めてしまう、もう1ミリを切るぐらいのところでも、神は恵みをどんどんそこから入れて、この神の恵みを受け取って、神の声を聞いて、私が悔い改めてもう一回そのシャッターを全開にして、神の恵みと神の祝福をたくさん受けれるようにしてくださる方なんですが、私の方で完全にシャッターを閉めることはできる。このゼデキアも、また彼が治めていたその民も、このシャッターを閉ざしたんです。それは、神の言葉を侮って、預言者たちを、その使者たちを笑い者にしたり、馬鹿にしたからですよ。心を固くなにして、閉ざして、うなじの怖いものとなってしまったからですよ。一向に悔い改めなかったからですよ。もはや、癒されることがないまでになったって。聖書の中でも最も残念で、悲劇的で、絶望的に重い言葉の一つですよ。神を、また神の恵みを存在に扱って、悔い改めるということをしないと、この状態に陥るんですよ。神はその恵みを、もう2000年前に約、イエス・キリストを与えるということによって、もうはっきりと示してくださったんですよ。この事実に対して、私がどう向き合うかによって、このシャッターの開け閉めが出てくるわけですよ。情報を聞いてるんであれば、それを、もう神の方では、私たちの方にボールが投げられてるわけですよ。あなたはそれ信じる？どうする？信じない？シャッター開ける？閉める？っていう。神は最大限に忍耐して、 裁きを遅らせてくださるんですよ。第一ペテロに書いてありますよ。神はその時を遅くしてるんじゃないって。でも全ての人が滅んでしまうことなく、全ての人がその悔い改めに進むことを願っておられて、そのために忍耐して待っておられるんだって。神の方のその恵みのこの時を、このシャッターを最後までもう絶対に閉めたくないって。もう最大限にその恵みを、恵みのシャッターを神の方では閉めないんですよ。でも、神は真実で正しい方なので、この裁きをなくすということはできないんですよ。どっかで、それぞれ、このタイムリミットっていうのがあるんですよ。もし、ほとんどの場合は、その一生が終わってしまうんでしょう。でも、本当にその、この地上で息を引き取る、その一瞬、もう最後の最後まで、神は、その人に対して、私たちに対して、恵みを注ぎ続ける。だから、すべての人にチャンスがあるんですよ。神の恵みがそこにある限り。その神の、その恵み深さや、神の愛や、イエス・キリストの福音が、その人に届きさえすれば、その恵みに対してシャッターを開くことができるから。で、こんなゼデキヤに対してもですよ。こんな民に対してもですよ。神はその恵みを常に注ぎ続けたんですよ。最後の最後まで。チャンスがあったからですよ。もう彼らがそのバビロンに滅ぼされるってことがもう規定で決まっていて、もう何にも関係ないっていう、そういうのであれば神はその恵みっていうのを注がないんですよ。最初から。悔い改める機会なんか与えないんですよ。恵み深い方だから。憐み深い方だから。慈しみ深い方だから。だから私たちも私たちの方で諦めちゃまずいですよ。自分に諦めるのも良くないし、私たちの周りの人たちの救いのために諦めるのも良くないですよ。私たちの方で、この人はもう救われないって決めてしまったらもう祈らなければ。この人祈れないんだもんだってイエス・キリストのことを知らないから。ゼデキヤでも神は恵みを注ぎ続けたんですよ。こんなもう最悪な状況の中でも、もうエルサレムがすぐにでも陥落するという状況の中でも、神の恵みは常に空いてたんですよ。そして、エレミアのように多くのその死者を早くからしきりに神は使わせてたんですよ。神は私たちを使わせたいはずですよ。どのような状況の中にある人にも。もう人からするともうこいつダメだというふうに思われるような人にでさえも神は、憐れみと恵みを持って、最大限のこの時間を使って、忍耐を持ってこの人が悔い改めて、滅ぶことがないように、願っておられるわけじゃないですか。でもここは本当に残念だし、悲劇だし、本当に絶望的に重いですよ。もう癒されることがないまでになったって。本当に誰一人として私たちの周りの人たちがそうなることがないように。17節から20節の最初、前半まで読みます。そこで主は彼らのもとにカルデア人の王を攻め登らせた。彼らは剣で彼らのうちの若い男たちをその聖女の家の中で殺した。若い男も若い女も、年寄りも老衰の者も容赦しなかった。主はすべてのものを彼の手に渡された。彼は神の宮のすべての大小の器具、主の宮の財宝と王とその司たちの財宝、これらすべてをバビロンへ持ち去った。彼らは神の宮を焼き、エルサレムの城壁を取り壊した。その高殿を全部火で燃やし、その中の宝としていた器具を一つ残らず破壊した。彼は剣を逃れた者、残りの者たちをバビロンへ捕らえ移した。ここまでです。カルディア人の、つまりネブカデネザルですけども、を攻め登らせたと。すべてのものを容赦なく彼の手に渡されたんですよ。その器具も、財宝も、全部、王や司たちのものも全部そのバビロンに持って行かせたって。主の宮は焼き払われて、エルサレムの城壁は全部取り壊されたんですよ。生き残った者たちを、バビロンへ捕らえ移しました。紀元前597年のことです。ここでも貧しい民だけが残されて、そしてゲダルヤという人が総督とされて、この土地を治めるようにというふうに言われるんですけども、このゲダルヤさんと預言者のエレミアはエルサレムに残ったというふうに書いてあります。エレミアの39章ですか。今日は今開かないですけど、エレミアの39章の 11節から14節までの間に書いてあります。このゲダリアさんが総督とされて、エレミアはエルサレムに残ったって。もうついに、ユダ王国も滅ぶわけですよ。エルサレム。でも神には計画があるんですよ。このような中にあって。聖書も開きましたけど、エレミアの2章、まあ、10節から、まあ、最後にも開きますけど、そこには、将来と希望と平安を与える計画があったって。あるって。20節の後半から最後23節まで読みします。こうして彼らはペルシャ王国が支配権を握るまで、彼とその子たちの奴隷となった。これはエレミアにより告げられた死の言葉が成就して、この地が安息を取り戻すためであった。この荒れ果てた時代を通じて、この地は70年が満ちるまで安息を得た。ペルシャの王クロスの第1年にエレミアにより告げられた死の言葉を実現するために、主はペルシャの王クロスの霊を奮い立たせたので、王は王国中にお触れを出し、文章にしていった。ペルシャの王クロスは言う、天の神、主は地のすべての王国を私に賜った。この方はユダにあるエルサレムにご自分のために宮を建てることを私に委ねられた。あなた方、すべて主の民に属する者は誰でも、その神、主がその者と共におられるように、その者は登っていくようにせよ。神には計画があったんですよ。ご自分の民がバビロンに捕囚されること、捕囚されていくということも神の計画でしたけども、それは永遠にそこにその囚われて、彼ら、そのご自分の民が滅んでしまうということを神は願ってなかったんですよ。70年間の間だけ、その捕囚に遭うと。で、ペルシャ王国がその支配権を握るまでって、それは紀元前の539年ですから。で、安息の地は70年の安息を得たって。出エジプトの23章。これも開かなくていいです。出エジプトの23章、10節と11節を見てみると、その立法の中で、6年間は農業をしていいと。でも、7年目は、すべての農耕をやめなさいって、地を休ませるためだって。その代わり、6年目には、いつもの3倍の収穫があるって。その3倍の中で1回目は6年目に食べるもの。7年目、全く種をまかなかったとしても、刈り取らなかったとしても、十分に食べるだけのものを与えるって。そして7年が終わって次の新しい1年目に、もう一度食べながら種をまくために、そのための、食料であったり、種をその3倍の収穫をもたらして 6年目に。7年目を完全に休むことができるようにしてあげるから、地を休ませなさいって。そういうふうに神は立法で定めました。約束をしました。けど、彼らはこれしなかったんですよ。この地は70年が満ちるまで安息を得たというふうに書いてありますから、つまり70年ということは、その安息の分を取り返しているわけですよ。だから7をかけると490ですよ。490年間、彼らはその土地を休ませるということを神に従ってやんなかったんです。逆算すると、紀元前1087年ですよ。だからサウルの時代ですよ。もしかしたらもうちょっと前のサムエルの時代からですよ。だダビデも全部含めて、この7年目を休ませるということを怠ってきたんですよ。それで70年間捕囚に合わせると。レビ記の26章を見てみます。レビ記の26章。34節と35節にこう書いてあります。レビ記の26章。34節と35節。その地が荒れ果て、あなた方が敵の国にいる間、その時その地は休み、その安息の年を取り返す。地が荒れ果てている間中、地はあなた方がそこの住まいに住んでいた時、安息の年に休まなかったその休みを取るっていうふうに、もうレビ記で、どうせあなたたちその従わないでしょって書いてあるんですよ。モーセの時代に。でもですよ。神はこのことを知っていたにもかかわらず、ご自分に聞き従わないということを、ご自分のことを、頼りにしないって、信じないということを知ってたにもかかわらず、この490年の間、 神はイスラエルに対して、その地に対して、その民に対して恵みを注ぎ続けた。神の恵みは決して閉ざされないですよ。私からそのシャッターを閉ざさない限り。私が神に対して正しくあれないこと、その犯してしまった罪々、不審の罪も含めてですよ。そのことを神が知らなかったと思いますか？しますよ。だからこそ、イエス・キリストを十字架で私たちに与えてくださったんですよ。その罪を神は許すためですよ。その罪に私がその苛まれて、その罪悪感で、その潰れてしまわないように、私の罪をご自分に従わないということを分かっていながら、その恵みを止めること。神には計画があるんですよ。このことを私たちにはっきりと教えて、神が恵み深い方だって。神はあなたのことを愛しておられるということ。神は決して私たちから離れず、私たちを捨てないということを教えたいんですよ。いろんなそのことが起こって、バビロン捕囚に会ってるように、なんでこんなことが私に起こるんでしょうかって、そういうことだって経験するかもしれないですよ、これから。もうしてるかもしれないし、過去したかもしれません。でも神にはご計画があるんですよ。ご自分の皆さんに対する、私に対する、私たちに対する愛とその恵みを、その状況の中にあってさえも、神は私のことを愛しておられて、私を必ず支えてくださるという、その恵みを注いでくださるという、そういう方なんだということを知ってほしいんですよ。なんでそんなことが起こるか私にはわかりません。自分のこともわかんないのに、皆さんのことはわからないです。私神じゃないから。でも一つだけ言えるんですよ。神は私のことをあなたのことを愛しておられて、神は恵み深い方で、憐れみ深い方なんですよ。わからないことにじゃなくて、このわかっていることに目を留め続けたいですよ。神はペルシャ王クロスの霊を奮い立たせて、その勅令を出させます。エルサレムに帰りなさいって。預言者エレミアにより告げられた主の言葉を実現するためだというふうに書いてあります。エレミアの25章の11節と、11節から13節。エレミアの25章、21節から13節。メモ取れんかったら後で聞いてください。この国は全部廃墟となって荒れ果て、これらの国々はバビロンの王に70年仕える。70年の終わりに、私はバビロンの王とその民、主の蜜毛、またカルデア人の地を彼らの咎の上に罰し、これを永遠に荒れ果てた地とする。私はこの国について語ったすべての言葉、すなわちエレミアが万国について予言し、この書に記されていることを皆この地にもたらす。多くの国々と大王たちが彼らを奴隷に使い、私も彼らにその仕業に応じ、その手の技に応じて報いよう。70年経ったら返せよというふうにエレミアはこの25章で言ってるわけです。また29章でも同じことが書いてあります。まあ、同じことというか、その70年ってことではないですけど、29章の10節から14節。29章、10節から14節。誠に主はこう仰せられる。バビロンに70年の時が満ちること。すいません、書いてありました。70年の時が満ちる頃、私はあなた方を顧み、あなた方に私の幸いな約束を果たして、あなた方をこのところに帰らせる。私はあなた方のために立てている計画をよく知っているからだ。主の蜜毛。それは、災いではなくて、平安を与える計画であり、あなた方に将来と希望を与えるためのものだ。あなた方が私を呼び求めて歩き、私に祈るなら、私はあなた方に聞こう。もしあなた方が心を尽くして私を探し求めるなら、私を見つけるだろう。私はあなた方に見つけられる。主の蜜毛。私はあなた方の囚われ人を帰らせ、私があなた方を追い散らした先のすべての国々と、すべての場所からあなた方を集める。主の蜜毛。私はあなた方を引いていった先から、あなた方を元のところに帰らせる。神はエレミアを通して語ったその言葉を実現するためにクロスの霊を奮い立たせることができるんです。クロス王はこの神に対して、そのヤーウェ、主に対して正しい理解が与えられてたんですよ。だから、このクロスを使って神はその民を励ましたんですよ。これも恵みですよ。この第二歴代史は、捕囚の民に対して、また帰ってくる民に対して書かれたものですから、励ましになりますよ。すべての主のために属する者は誰でも、その神、主がその者と共におられるようにって。またそれらの者はみんな登っていくようにって、エルサレムに。これで歴代史が終わりますけども。この歴代史は最後は希望に満ちてますよ。 神が帰らせてくださるって。神が約束したことを必ず果たしてくださるって。確かに王様たちの、また民のその不信の罪の歴史ですけども、神の恵み深さというのは変わらないんですよ。茶色い空塗られてようと、必ずオレンジが来るんですよ。本当に歴代史はこれは、恵みを、神の恵みを教える書物ですよ。ちなみに、ユダヤ人たちが使っているこの旧約聖書っていうのは、私たちが持っているその旧約聖書の順番と違うんですよ。で、この第二歴代史、まあ歴代史っていう、第一歴代史、第二歴代史っていうのが、この彼らが持っている聖書の一番後ろに出てきます。もちろん、新約聖書を持たないですから。だから彼らとしては、その、メシアが戻ってこられて、王の王が戻ってこられて、そのイスラエルを固く立ててくださるのをずっと待ってるんですよ。だから彼らは常に、その補修の民として、その、気流の地にいるような、その感覚にいるんですよ。だから歴代史を一番最後にしたんですよ。希望があるからそこに。でも私たちはそれはもうイエス・キリストにあって実現されたということを知ってるんですよ。だからもうすでに私たちは希望の中に入れられてるんですよ。だからですよ。どんな状況の中にあっても、神が恵み深い方であって、その恵み深さと、その憐れみ深さと、その神の愛のうちに立てられた希望と将来と平安を与えるご計画を持っておられるんだということを、この現代でもですよ。イエス・キリストを信じた私たち、信じる信仰によってイスラエルとしてされた私たち、されたというか、その民として、この、カウントしてくださるというか、数えていただけるような私たちに対して、同じように神は恵み深いし、どんなそのことが私たちの人生に起ころうと、神はそのことを覚えて、もう本当に神に期待して、歴代史を通して、イスラエルの民が、いかにあなたに対して不信の罪を犯して、癒されることがないまでになってしまったかということも、と同時に、その民に対しても、あなたの愛や、あなたの恵みや、あなたの憐れみは、もう全然変わらなかったことを、同時にまでその恵み深い、憐れみ深い、愛に満ちておられるあなたを、本当に褒めたたえます。あなたの皆をあがめます。そして、そのことがそっくりそのまま、ここにいる私たち一人一人に適応できることも感謝します。あなたを信じて正しい方で、イスラエルの民に対してこの歴史的な一点において、愛に満ちていて、恵み深くて憐れみ深い方でないこと、あなたは永遠の昔から、永遠の未来に向かってまで、決して変わることのない、このご性質も変えることのない、誰に対してもあなたのそのご性質を惜しまずに、明らかにしてくださる方であることを、聖書を通して私たち、そのことありがとうございます。この私にでさえ、あなたが愛を注ぎ、恵みや憐れみを豊かに注いでくださることを本当に感謝します。私は不完全なものでまだ、あなたの前に正しく歩めないことが多々ありますけども、そのたんびに、どうぞこのあなたの恵みと憐れみ深さと私に対する愛を、思い起こすことができるように、常に私の本当に心の中に、あなたが与えてくださったイエス・キリストの十字架が刻まれているようにしてください。あなたの愛のもとにいつも戻っていくことができますように。そしてそこで自分自由になれますように。私の罪から、この罪悪感からも、いつも解放されて、あなたの前に、すっきりはっきりと感謝して、喜んでいることができるように。どうぞ私を、私たち一人一人、お願いします。お願い。